フィリピンの人々に一つのことを勧めています、ね、キリストのように、ね、歩みなさい。キリストのように、ね、正しい心を持ちましょう。誰でもそうですけど、人生の多くのことは、ね、手本によって覚えることです。お手本を見て同じようにすることが多いですね。例えば子供たちのことですけど、ね、子供たちが、ね、親とか、お兄ちゃんお姉ちゃんを見て同じようにしたいんです ね。赤ちゃんは小さい時からどうやって喋れるようになりますか、ね、皆さんを見て皆さんを聞いて、ね、同じ音を、ね、しようとする、ね、時間がかかりますけど、そのうちに、ね、皆さんと同じ言葉ができるようになります。で、大人として、ね、親として、ね、教えるとき言うよりもその実際に正しいことをやって正しい手本を見せる方が効果的でしょ、ね、例えばお行儀のこと、それとも挨拶、ね、町には元気に挨拶しましょうと言うんですけど、ね、親が実際にそうしないと子供は同じようにしないことになるでしょう。だからその良い模範がすごく大事です。で、私たちがその、まあ、霊的な歩みにおいて、ね、正しい模範を示すためにまず私たちがその一番いいお手本を見ないといけない。人生において多くのこともそうですが、信仰によって忠実に生活するために、つまり福音にふさわしく歩むために従うべき良い模範が助けになります。パウロはキリストが私たちの従うべき完全な模範であることを示し、そして従ってはいけない模範についても警告しています。まずそのいい模範、ね、キリストのようにということを見ていきましょう。キリスト、イエス様のように私たちが謙遜を持って人に仕えるべきです。イエス様のように私たちが謙遜を持って人に仕えるべきです。このような生活をすべきです。で、3節と4節を見てください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。私たちがへりくだって人のことを自分よりも大事にする、イエス様がその完全な模範となられました、ね、完璧なお手本であられます。5節から8節読みますけど、このところね、私にとってですけど素晴らしい御言葉です。 ですね、本当にこのピリピ2章はとても励ましになり、まあ、信仰を強めてくれる御言葉になります。キリストがこんなに私を愛してくださって、私のために、こうしたから私が同じようにすべきじゃないかと強く感じます。5節から、あなた方の間ではそのようなキリストのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様が、私たちの救い主で、永遠の神様です。それなのに天国から降りてこられて、私たちと同じ人間になられました。何のため？十字架で私たちの罪を許すため、十字架で自分の命を捨ててくださって、自分を何もないものとして、すべてを父なる神様に捧げました。天国ですべての、神様だから欠けるところなく、そのような存在を、無にして私たちの罰を受けるために十字架まで行かれました。なぜかというと、私たちを救うためです。私たちをそんなに深く愛してくださるからです。今日は聖書の箇所たくさんありますけれども、私はほとんど何も言わなくてその箇所のままになりますから、見てみましょう。まず第2コリント8章の9節、第2コリント8章の9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。キリストは飛んでおられたものなのに、方なのに、私たちのために自分を無にして来られました。私たちの模範となりました。人に仕える神様になられました。他の神様はそういうことは全くしないんですけれども、誠の神様は違います。マルコ10章の45節、知ってると思います。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。使えられるためではなく、人に使えるためで来られました。 イエス様が本当に私たちの完全な模範となられました、ね、そのイエス様の模範に従うことは、ね、クリスチャンライフの本質です、ね、それが中心です。それで私たちは実際にどうやってこの模範に従うか、ね、パウロがたくさん言ってます、ね、ローマ人への手紙を見ましょう。でまず15章の1節から3節、ローマ15章の1節から3節の御言葉です。私たち力ある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたを素知る人々の素知りは私の上に降りかかったと書いてある通りです。イエス様が人のために、私たちのために、私のためにそのそしりを受けてくださいました、ね、自分を喜ばせることじゃなく、ね、人の益のために命を捨ててくださいました。だから私たちも強い人は弱い人を、その弱い人の弱さを担うべきです。これは犠牲、自分を捧げることになりますよね。本当にそうです、ね、でもイエス様に従うことはその通りです。その通りです。次はローマ12章、12章の10節から13節、ね、互いに大事にすることです。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。聖徒の医療に協力し、旅人をもてなしなさい。人のために、すべてを尽くす。イエス様が自分を無にしました。それをしたからこそ父なる神様がイエス様を高く上げてくださいました。今度19節から、ピリピ2章の19から11までです。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。 父なる神様が、ね、イエス様を高く上げてくださいました、ね、そして他の聖書の箇所にはヤコブもそうですけど、先ほど一緒にペテロの言葉を読みました。第一ペテロ5章5節と6節一緒に読みましたけれども、ヤコブが同じことを言ってます。ヤコブ4章の10節、イエス様の模範に従ったら神様が同じように私たちを高くしてくださいます。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。人を自分よりも優れたものと思いなさい。だから私たちが実際に、ね、キリストの模範に従って、ね、神様の祝福を求めるべきです、ね、神様がしてくださいます、高くしてくださいます。だから今週どうすればいいんですか。まあ、人によって違うと思うんですけど、ね、誰に、ね、愛情を示そうとしますか、ね、誰に、ね、その尊敬する気持ちを表すべきでしょうか、ね、イエス様が私のために命を捨ててくださったから、私が少しでも時間を尽くして、ね、人のために、ね、できるんじゃないか。教会の中にはね、ね、互いに、ね、支え合いましょう。自分のことを守ろうとするなら、ね、それなら私一人自分を守ります。でも、もし自分じゃなくて人を見守るなら、それなら一人じゃなくて互いに十何人が見守ってくれます。そしてそれ以上もう一人、一番大事な神様が見守ってくださいます。これは私たちの自分の力によるものではありません、ね、12節と13節、神様がこのことをしてくださいます、ね、だから神様と一緒に働きましょう。12節、こういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。なぜか。13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。私たちの力じゃなくて神様がしてくださることです。一章の御言葉を覚えますね。5節6節、6節の御言葉で、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださること、私は固く信じているのです、ね、神様が必ずこの働きを完成させてくださいます。それが一番です ね、イエス様のように私たちが謙遜を持って人に使えるべきです。 で、そして2番もう一つ、これは従ってはいけない模範になりますけれども、アラノに迷っていたイスラエル人と違って、私たちが全てをつぶやかず疑わずに行うべきです。今度は14節から16節まで読みます。14から、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で、人々の間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄でなく、ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。パウロがここで直接その出エジプトの時のアラノで迷ったイスラエル人たちのことを直接は話さないんですけれども、でもそのつばやくことによって、ね、はっきりとそのことを示しています、ね、違うところで第一コリント10章で長くはっきりとその世代をその世代の模範に従わないように、ね、警告しています。それを見てください。第一コリント10章のところです。で一節から少しずつ読んでいきます。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、また同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです、ね、父祖たちがその荒野で神様の恵み祝福をいただきました、ね、みんなその祝福いただきました。私たちも自分の人生の中に神様の恵みいっぱいいただいていますけれども、五節にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、アラノで滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。注意されています。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに習って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座って飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに習って会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員の上に1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試み 試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。私たちがこの悪い模範、それをよく見て、その滅ぼしを警戒すべきです。本当に強い言葉で、このようには従ってはいけない、してはいけないという言葉です。ピリピの手紙のところでは、そのつばやくことが中心になりますけれども、つぶやくということはそんなに悪いんですか？罪になります。つぶやくことはなぜ罪になるかというと、つぶやくことは、神様が良いことをしてくださることを拒否するからです。神様の御恵みをいただいているのに、つぶやいて、心から愚痴を出すことになります。だから結局神様に対して、悪い罪になってしまいます。私たちの心の状態、心の中にやることだけじゃなくて、実はやることよりも、心の中に感じること、思うことの方が大事です。大事です。なぜかというと、その外側に影響があるからです。心からそのつぶやきが出てきて、つぶやきながら人に使えることできます？できません。できません。神様の光を照らすことができます？できません。いい証にはなりません。神様の栄光を表すことではありません。だからまず中をきれいにしていただいて、そしてピリピに書いてあるように15節かな、非難されるところのない純真なものとなり、神様の子供として、世界の人々が見れるように、良い光を放つべきです。皆さんが覚えたことあると思うんですけど、マタイ5章の14節から16節の御言葉、世界の光のことが書いてあります。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。 イエス様の模範に従って、それによってキリストの光を放つことができます。できます。だからつぶやくことをやめて、それは滅びの道です。滅びです。それをやめて、神様を感謝しましょう。その昔のイサヤ人のようにならなくて、不信仰のことをやめて、完全な模範であられたキリストに従いましょう。もう一つだけの御言葉ですけど、エペソ5章の1節と2節、ですから愛されている子供らしく神に習うものになりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。エペソ5章の1節と2節です。キリストが自分の命を捧げるほど私たちを愛してくださっています。それで私たちが神様の子供らしく、福音にふさわしく、人を大事にしながら、歩むことができると思います。心を吟味しましょう。今週、今日どうします？人のために自分の損になっても、人のために使えるか。心の状態が大事です。しぶしぶとやるのではなく、喜んで、神様が喜ぶから、やりましょう。愛する神様、このようなことは人間には無理だと思います。本当に。でも私たちはただの人間ではありません。神様が新しい心を与えてくださった神様の子供である人間になりました。それによって私たちは自分の力じゃなくて、神様の力に頼って生きることができます。ただの人間は自分を見守ろうとします。しかし神様の子供は、人を大事にしてイエス様の模範に従います。神様、私たちそれぞれの状況、立場、状況がありますけれども、その置かれている状況の中には、どうやってイエス様のように心を持って人に仕えることができるか、私たち一人一人に教えてください。そして今週は特に私たちがイエス様の力によって励んでいきますようにお願いします。この御言葉を感謝します。本当に何度も何度も私に個人的に力を与えている 御言葉です。感謝です。どうか神様、御言葉を通して私たちがもっと深く神様を愛して従うことができるようにさせてください。感謝を持って私たちの素晴らしい救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りします。アメン。
アメン。